千葉県民だより2020年3月号自立サポートネット流山ニュース第217号新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック第1版 AG 版判例1ページは千葉県民だよりは1ページから13ページ自立サポートネット流山ニュースは14ページです。新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック第1版は15ページです。2、レベルは1で、県民広場はレベル2までです。3、各ページの大見出しと県民広場の各項目の始めにグループチェックがついています。4. 図、表、グラフ、写真、囲み記事の始めと終わりにグループチェックがついています。0時版判例終わり。千葉県民だより3月号、通算第504号、令和2年2020年3月5日木曜日、編集発行、千葉県総合企画部報道広報課、郵便番号 260-8667 千葉市中央区市場町1番1号電話 043-223-2241 ファックス 043-227-0146 令和2年2月1日現在の県の人口627万7545人対前月比1196人、現、男311万9136人、女315万8409人、世帯数276万9575世帯、対前月比684世帯増。令和元年8月1日現在から令和2年1月1日現在までの県世帯数の修正を行いました。詳しくは県統計課ホームページをご覧ください。問い合わせ、県統計課、電話 043-223-2223、世帯数修正千葉県で検索。県庁代表電話043-223-2110。ホームページアドレス。パソコン、スマートフォン版。https://www.pref.chiba.lg.jp/。スマートフォンアプリ、まちいろで、千葉県民だよりが見られます。いずれも QR コードがあります。掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止となる場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。千葉県民だよりは、新聞折り込みのほか、県の施設、市町村役場、一部の郵便局、金融機関、コンビニエンスストア、スーパー、デパートなどで入手できます。ちょっと待って。6時。一面。災害からの復興。1ページ。2面。復旧復興へ。頑張ろう千葉。2ページ。3面。知事対談。3ページ。ストップ。電話で詐欺。4ページ。骨髄バンクにご協力を。5ページ。4面。千葉アクアラインマラソン2020、6ページ。ごめん、新型コロナウイルス感染症に備えて、7ページ。千葉のこれ知ってる？ 65、8ページ。祝、千葉ニアン認定、9ページ。6面、7面、県民広場、10ページ。8面、千葉くんの今日はどこ行く？11ページ。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる。 12ページ。旬のレシピ、千葉の味、13ページ。目次終わり。一面、災害からの復興。過去の災害から学び、次に生かす。昨週の台風や大雨は、膨大な数の住宅損壊や、広範囲で長期にわたる停電や断水など、県内に甚大な被害をもたらしました。被災された方々の中には、今なお不自由な生活を余儀なくされている方々がいらっしゃることと存じます。県では被災された方々が一日も早く元の生活に戻れるよう、また県民の皆さんに千葉に住んでよかった、千葉で働き続けてよかった、諦めずに農業や経営を続けてよかったと感じていただけるよう、一日も早い生活再建、産業の再生とさらなる地域の振興に、引き続き全庁を挙げて全力で取り組んでまいります。また3月11日で東日本大震災から9年が経過します。この機会に改めていつ発生してもおかしくない自然災害から自分や家族の命、自分たちの町を守るため災害への備えを見直しましょう。千葉県知事、森田健作。写真が5枚あります。1枚目、昨年の台風などで被災したブルーシートを張った家屋の写真。2枚目、仮置き場に集められた災害廃棄物。3枚目、昨年の台風で倒壊した農業用ハウス。4枚目、農業用ハウスを自力で施工するための研修をしている人々。5枚目、春の栽培を待つ復旧した農業用ハウスの写真です。写真終わり。面、復旧復興へ頑張ろう千葉。県では昨年発生した台風15号など一連の災害からの復旧復興に向けオール千葉で取り組んでいます。また3月11日で東日本大震災から9年が経過します。過去の災害を忘れず、みんなで災害に強い千葉県を作っていきましょう。問い合わせ、県防災政策課、電話 043-223-3674、ファックス 043-222-5208。大見出しが2つあります。1つ目、今一度備えを見直す。大きな災害を経験した今、もう一度備えを見直しましょう。県では県民の皆さんに災害への対応力や防災への意識を高めていただくため、地震や土砂災害、津波災害の発生を想定した避難情報の伝達・避難行動の訓練や、駅周辺にとどまる帰宅困難者を避難誘導するための訓練などを市町村と協力して行っています。自助・共助で防災対策。地域の自主防災組織。大規模災害時、消防や警察などは現場へすぐに到着できない場合があります。そのため、地域での助け合いが必要です。地域住民の皆さんで作る自主防災組織は、災害時の助け合いを目的に各地域で結成され、避難情報の収集や伝達、高齢者や障害のある方への避難支援などを行います。皆さんも地域の防災活動に参加しましょう。防災活動のヒントを学ぶ。県では地域での防災活動に役立つ知識や技術を学ぶことができる様々な講座を参加費無料で実施しています。防災についての理解を深め、学んだ内容を地域で役立ててみませんか？会場、千葉県消防学校防災研修センター、市原市菊間783番地1、ほか、問い合わせ、千葉県防災研修事業受託者、 株式会社総合防災ソリューション、電話 0436-63-5438、 ファックス 0436-63-5439、 防災研修センター千葉県で検索。災害時の帰宅行動について考えよう。災害発生時、すぐに徒歩で帰宅を始めると、火災や沿道の建物からの落下物などにより負傷する可能性があります。災害が発生したら、むやみに移動を開始せず、まずは身の安全を確保し、職場や集客施設などの安全な場所に留まりましょう。帰宅は状況が落ち着いてから開始しましょう。日頃から準備しておきたいこと。一つ、家族と安否確認の方法や集合場所を話し合っておきましょう。一つ、災害用伝言ダイヤル 171NTT や災害用伝言板、各携帯電話会社などの災害時の連絡方法を覚えておきましょう。一つ、職場などに飲料水や食料、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、地図、運動靴、懐中電灯などを用意しておきましょう。一つ、徒歩での帰宅に備えて、帰宅経路のコンビニやガソリンスタンドなどを確認しておきましょう。徒歩帰宅を支援する施設の目印となるステッカーが2種類あります。問い合わせ、県防災政策課、電話 043-223-3404。 囲み記事、被災家屋の換気・乾燥を行いましょう。ドアと窓を開けてしっかり換気し、汚泥は取り除きましょう。カビの発生しているところは、家庭用漂白剤や消毒用アルコールなどで拭ってください。問い合わせ、県衛生指導課、電話 043-223-2627。 浸水した家屋等の消毒方法、千葉県で検索。囲み記事終わり。ここまで担当、菅原でした。
大見出し二つ目、復興へ歩み出す産業を支援。中小企業の皆さんを支援。県内に店舗、工場、事務所などがある被災した中小企業の皆さんを対象に、事業活動の再開に必要な施設の修繕、建て替え費や機械装置の修繕、購入費などの経費を補助します。補助率4分の3以内。補助限度額1000万円。また、すでに支払い済みの経費についても補助の対象としています。県ではこの事業への申請を4月30日木曜まで受け付け、引き続き被災した中小企業の皆さんの事業再建を支援していきます。詳しくはホームページをご覧ください。千葉県中小企業復旧支援補助金で検索。問い合わせ、県経済政策課、電話 043-223-3725。 頑張ろう千葉、農林水産物応援フェア。県では被災を受けた産地を販売面から応援するため、頑張ろう千葉キャンペーンの一環として、首都圏や県内の量販店、直売所にポスターやのぼりなどを提供し、県産農林水産物を販売するフェアを実施しています。また、フェアに合わせて販売スタッフの派遣などを行い、これまでに延べ250を超える店舗でフェアを実施、ホテルやレストランにも開催を呼びかけています。さらに、産地の復興に向けた動きや、産地の食材を使ったレシピなどを消費者の皆さんに向けて SNS などで発信していきます。問い合わせ、県流通販売課、電話 043-223-3085。 農業に携わる皆さんを支援。 県では農業に携わる皆さんが被災で経営を諦めることなく続けていけるよう、国、市町村と連携し、被害を受けたハウスや機械の修理、建て替えなどに必要な経費を補助しています。また、将来の被災を防ぐため、ハウスの修理や建て替えと同時に補強や強化を行う場合も必要な経費を補助しています。この事業には約9000件の申請があり、現在各地で復旧に向けた工事が進められています。被害を受けた農業に携わる皆さんの一日も早い経営再開に向け、引き続き支援していきます。問い合わせ、県担い手支援課、電話 043-223-2905。 観光産業も笑顔でおもてなし。県内の観光地なども被害を受けましたが、現在は県内外の皆さんのお越しを笑顔でお待ちしています。道の駅保田小学校、鋸南町保田724。全国でも珍しい廃校を活用した道の駅保田小学校では、体育館の直売所鋸南楽市が被害を受けました。現在は校舎内に仮店舗を設けて営業しています。地元の新鮮な朝どれ野菜など豊富な品揃えで皆さんをお出迎えします。鋸南楽市で地元の花を販売している写真があります。問い合わせ、県観光誘致促進課、電話 043-223-2412。 観光情報は丸ごと千葉で検索、 QR コードがあります。ここまで担当、伊藤でした。
本面、知事対談、千葉を元気に。千葉ロッテマリーンズ2軍ヘッド兼打撃コーチ、福浦和也さん。プロフィール、1975年浦安市に生まれ、4歳から習志野市で育つ。市立習志野高校からドラフト7位で千葉ロッテマリーンズに入団。2001年首位打者、2018年球団史上3人目となる2000本安打を達成。昨年現役を引退し、2軍ヘッド兼打撃コーチに就任。背番号70番。プロフィール終わり。千葉ロッテと共に輝く背番号70。知事、26年間の現役生活お疲れ様でした。野手として素晴らしいご活躍でしたが、ロッテに入団された頃は投手だったそうですね。福浦さん、左投げが貴重だったこともあり、小学校から高校まで投手で、ドラフトでも投手として入団しました。最初はずっと野手への転向を断っていたんですが、当時の二軍監督やバッティングコーチに何度も勧められて決めました。知事、その決断が球団史上3人目の2000本安打という大成功につながったんですね。小さい頃から野球選手になろうと思っていたんですか？福浦さん、夢は野球選手でしたが、本当になれるとは思っていませんでした。高校に入ってからスカウトの方がたまに見に来られるようになって、もしかしたらという気持ちになり始めました。知事、福浦さんはコツコツ積み上げてきた選手というイメージですが、ご自分ではいかがですか？福浦さん、ええ、もう本当にコツコツだと思います。プロになって2、3年目まではファーム、2軍、暮らしで全然目も出ませんでした。体が細くて体力もなかったし、守備も下手でしたね。知事、真面目にやってこられたことが花開いているんですね。20代の結果は30代に出る、30代の結果は40代に出ると、私もよく先輩に言われました。一軍の試合に出してもらっていけると思ったのはいつですか？福浦さん、初めて出た一軍の試合では、2打席目でヒットを打てました。 次の日も代打で使ってもらえて、左投手の相手からヒットを打てたというのが、僕の中でとても大きかったです。知事、指導者として若い選手の印象はいかがですか？福浦さん、僕らの若い頃よりも体が大きいですし、素晴らしいものを持っています。あとは本人の努力とやる気次第だと思っています。知事、今年の抱負をお願いします。福浦さん、チームの目標はもちろんリーグ優勝です。一軍がリーグ優勝できるように、なおかつ二軍の若い選手をきっちり底上げして、将来ここから上昇球団、上昇常に勝つ、を作れるようなチームにしたいですね。知事、最後にロッテを応援している県民の皆さんへ一言お願いします。福浦さん、昨シーズンまで本当にたくさんの応援ありがとうございました。千葉で生まれて千葉で引退できたことは幸せです。また今年もユニフォームが着られるということで、これからもチームの優勝のため、僕自身もどんどん勉強しながら頑張っていきます。ストップ、電話で詐欺。この時期は被害が増加傾向に。県内の電話で詐欺の被害は依然として深刻な状況が続いており、令和元年中は1409件、約25億6千万円の被害が発生しました。年度替わりのこの時期は、例年電話で詐欺の被害増加が懸念されます。今一度自分の大切な財産を守る方法を確認しましょう。グラフがあります。令和元年電話で詐欺被害発生状況。被害件数を表す棒グラフと被害額を表す折れ線グラフの複合グラフです。大体の傾向を読みます。被害件数は4月が一番多く、約140件ぐらい、6月130件ぐらい。被害額は11月、12月が多く、11月で約3億2000万円ぐらいです。グラフ終わり。電話で詐欺は電話で対策。自分は騙されないと思っていても、電話に出てしまうと犯人の言葉に惑わされてしまいます。騙されないためには、犯人と直接話さないようにすることが大切です。まずは自宅の電話機に一工夫して、詐欺被害を防止しましょう。1、留守番電話機能。常に留守番電話にしておくことで、不審な電話に出なくて済み、詐欺被害を防止できます。2、番号通知サービス。相手の電話番号が表示されるので、電話に出る前に知っている相手かどうか確認できます。3、警告通話録音機能。かかってきた電話に自動応答し、相手に通話内容を録音するとメッセージを流して警告します。詐欺犯は通話の録音を嫌がります。4、迷惑電話対策サービス。警察などの情報をもとに、迷惑電話を自動判別して呼び出し音を鳴らさずブロックします。なお、一部のサービスは有料です。また、お使いの電話機によってはサービスに対応していない場合があります。詳しくはお近くの販売店にお問い合わせください。この電話詐欺かなと思ったら、電話で詐欺相談専用ダイヤル、フリーダイヤル 0120-494-506、翌日コール。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く8時30分から17時15分。この時間以外は最寄りの警察署にご相談ください。問い合わせ、県暮らし安全推進課、電話 043-223-2299。 骨髄バンクにご協力を。あなたの勇気が命をつなぎます。骨髄末梢血管細胞移植は白血病などの血液の病気を治すための有効な治療法です。国内では毎年約2000人の方が骨髄バンクを介してドナー・提供者を探しています。一人でも多くの患者さんが移植を受けられるよう骨髄バンク登録にご協力をお願いします。登録できる場所、事前に電話にて申し込み、県内の各献血ルーム、調整、機密、インバ健康福祉センター、保健所。登録対象、18歳から54歳で、体重が男性45キロ、女性40キロ以上の健康な方。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。千葉県骨髄バンクで検索。ドナーへの支援金給付事業。骨髄を提供するため、仕事を休んで収入が減少してしまうドナーの方などに対して、支援金を給付している市町村もあります。詳しくは、お住まいの市役所、町村役場の担当窓口へお問い合わせください。3月は、県献血推進協調月間です。年度末のこの時期は、春休みや気候の関係で献血される方が少なく、血液が不足しがちです。献血は、県内6カ所の献血ルームとショッピングモールなど、県内各地を巡回する献血バスで実施しています。皆さんのご協力をお願いします。献血ルームの名称、場所、電話番号の順に読みます。モノレール千葉駅献血ルーム、千葉モノレール千葉駅構内、電話 043-224-0332、 津田沼献血ルーム、 JR 津田沼駅北口、津田沼パルコ B 館6階 047-493-0322、 柏献血ルーム、JR 柏駅東口、榎本ビル5階、047-167-8050。松戸献血ルーム、ピュア。JR 松戸駅西口、松戸ビル1階、047-703-1006。献血ルーム、フェイス。JR 船橋駅南口、フェイスビル7階、047-460-0521。運転免許センター献血ルーム、千葉運転免許センター内、043-276-3641。問い合わせ、千葉県赤十字血液センター、電話047-457-0711、県薬務課、電話043-223-2614、千葉県献血で検索。ここまで担当山地でした。
4面、千葉アクアラインマラソン2020、走れ海の上。ランナー1万7000人大募集、ボランティア1000人大募集。インターネット受付、4月3日金曜、正午開始。東京湾アクアラインの海と空の大パノラマの中を走る千葉アクアラインマラソン2020。10月18日日曜の開催に向けて参加ランナーを募集します。たくさんのご応募をお待ちしています。問い合わせ、千葉アクアラインマラソン実行委員会事務局、電話 043-223-4107、 ファックス 043-222-7590。 千葉アクアラインマラソン 2020で検索。開催日時10月18日日曜。スタート、車椅子ハーフマラソンは9時55分から、マラソン、ハーフマラソンは10時から。コースマップとコース工程図があります。コースは前回と同じコースで、スタートは塩浜公園前を、車椅子ハーフマラソンは9時55分、マラソン、ハーフマラソンは10時。 12.3km と 15.3km 地点で、アクアライン最高点の 40.85m を2度超え、21.0975km 地点の牛込海岸で、車椅子ハーフマラソンは11時5分までに、ハーフマラソンは13時10分までにフィニッシュ。 34.3km 地点のホタルの地区で2番目に高い 40.6m を、 38.2km 地点の清見台地区でその次に高い 35.8m を超えて、旧木更津市役所でマラソン16時までにフィニッシュとなります。大会開催中はコース上と周辺一般道に交通規制がかかります。ご利用の方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、交通規制時間は決定次第大会公式ホームページに掲載します。図終わり。種目、定員、制限時間、参加料など。種目、マラソン 42.195km、 定員 12,000人、制限時間6時間、参加料 13,500円。ハーフマラソン 21.0975km、 車椅子ハーフマラソン 21.0975km、 定員、両種目合わせて5,000人、車椅子ハーフは10人程度。制限時間、ハーフマラソンは3時間10分、車椅子ハーフマラソンは1時間10分。参加料ともに1,500円。参加資格、2002年平成14年4月1日以前に生まれた方で、制限時間内に完走できる方。車椅子ハーフマラソンはレース仕様の車椅子での参加に限ります。一般枠の申し込み期間、申し込み方法。申し込み期間、4月3日金曜12時から5月7日木曜17時。申し込み区分。1、マラソン、ハーフマラソン。1、個人エントリー。2、ペアエントリー、2人。3、団体戦エントリー、3から6人、マラソンのみ。2、車椅子ハーフマラソン。申し込み方法、ランニングポータルサイト、ランネット、全部大文字、RUNNET から申し込み、お問い合わせ、ランネットで検索。備考、定員を超える応募があった場合は抽選となります。抽選結果は5月29日金曜以降お知らせする予定です。特別枠の定員、内容、募集期間。表を読みます。名称、定員、対象、内容、募集期間の順に読みます。名称、5つあります。1つ目、アスリートランナー枠、マラソンのみ。定員、600人、抽選。 対象、内容。対象期間内に開催された大会で設定時間をクリアしている方。対象期間及び設定時間は大会公式ホームページを参照。募集期間、4月3日金曜12時から4月8日水曜17時。2つ目、パラスポーツ枠、40人先着、フル20人、ハーフ20人。障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方。4月3日金曜12時から5月7日木曜17時。3つ目、チアアップ枠、60人先着。チャリティーの趣旨に賛同し、5万円を寄付された方、参加料を含む。4月3日金曜12時から6月30日火曜17時。4つ目、外国人ランナー枠、500人先着。外国籍を有する方、4月3日金曜12時から5月7日木曜17時。5つ目、スマイル枠、マラソンのみ、新設。150人、抽選。マラソン未経験者やランニング初心者の方。4月3日金曜12時から4月8日水曜17時。このほか、県内市町村やマラソン大会主催者などから推薦を受けた方が対象となる地域振興枠やチームスピリット枠、市町村対抗の団体戦などがあります。詳しくは大会公式ホームページをご覧ください。今日終わり。問い合わせ先。一般枠、特別枠のうち、アスリートランナー枠、パラスポーツ枠、チアアップ枠、スマイル枠については、ランネットのお問い合わせフォーム。特別枠のうち、外国人ランナー枠については、JTB スポーツステーションエントリーセンター、電話06-6252-4009、平日9時30分から17時30分。それ以外については、千葉アクアラインマラソン実行委員会事務局、電話043-223-4107、平日9時から17時。囲み記事、千葉アクアラインマラソン2020、ここが魅力。1、360度、海と空の大パノラマの中を走る爽快感。2、みんなで盛り上げる、切れ目なく多彩な応援。3、コース沿道にて、県産品によるおもてなし給食。さらに今回は、4、スマイル枠の新設。するスポーツの楽しさを感じる機会を提供し、初マラソンを笑顔で完走できるよう、マラソン未経験者やランニング初心者向けの優先枠をマラソン種目に設けました。千葉アクアラインマラソン、公式アプリをリニューアル。日々のランニングやウォーキングを楽しく継続できるよう、チーバくんや県内のご当地キャラクターが登場するトレーニングアプリを配信中。新たにチーバくんとツーショット写真が撮れる機能も追加。公式アプリの QR コードがあります。アプリをダウンロードして、メニュー画面からチーバくんと撮ろう、AR。を開き、本紙面のコースマップにスマホをかざしてみてね。チーバくんの写真が撮れるよ。公式 SNS にぜひ登録してね。 大会に関する情報を発信しています。 Facebook、LINE、Instagram、 それぞれの QR コードがあります。囲み記事終わり。ここまで担当原田でした。
新型コロナウイルス感染症に備えて、中国湖北省、浙江省を中心に新型コロナウイルス感染症が発生しています。県では今後とも各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めていきます。県民の皆さんは、風邪やインフルエンザなどと同様の感染症対策をお願いします。感染症を予防するポイント、栄養と休養を十分にとる、手洗い・うがいを日常的に行う、適度な温度・湿度を保つ、人混みを避ける、咳やくしゃみが出たら他の人にうつさないようマスクを正しく着用する。電話相談窓口コールセンター、千葉県、毎日9時から17時、電話 043-223-2640、 または県各健康福祉センター、保健所、厚生労働省、毎日9時から21時、フリーダイヤル 0120-56-5653、 厚生労働省と千葉県の QR コードがあります。正しい手の洗い方。手洗いの前に爪は短く切っておきましょう。時計や指輪は外しておきましょう。1、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこすります。2、手の甲を伸ばすようにこすります。3、指先、爪の間を念入りにこすります。4、指の間を洗います。5、親指と手のひらをねじり洗いします。6、手首も忘れずに洗います。石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。出店、政府広報オンライン。なお、編集の都合上、2月20日時点の情報をもとに記事を作成しています。最新情報については、県や厚生労働省のホームページをご覧ください。千葉のこれ知ってる65、千葉文化資産シリーズ15、4箇所あります。1箇所目、内黒田裸参り、四街道市。古くから地域に伝わる伝統的な行事、毎年3月15日内黒田熊野神社で男性たち裸坊が鳥居と拝殿を何度か往復し、拝殿の中に藁を投げ込んで五穀豊穣と無病息災を祈ります。2箇所目、 DIC 川村記念美術館佐倉市。20世紀美術を中心とした多彩なコレクションを展示、企画展も年に数回開催されており、3月20日金曜祝日から7月26日日曜には開館30周年を記念して、2つの窓か、コレクションと5人の作家たち、現代作家とのコラボレーション企画展が開かれます。3箇所目、八角湖、東金市。徳川家康が鷹狩りの際に利用した東金御殿築造と同時に整備されました。現在は桜の名所としても知られており、東金桜祭り、期間中3月27日金曜から4月8日水曜は夜桜のライトアップも行われます。4箇所目、阿波の国一宮阿波神社立山市。熱い信仰を集める阿波の大社、ものづくりの神である御祭神雨の太玉の御事をはじめ、さまざまな神が祀られ、多様な事業にご利益があると言われています。 問い合わせ県県民生活文化課電話043-223-2408芝文化資産で検索。国チバニアン認定。今年1月に国際地質科学連合でチバニアンが正式に認定され、地質年代に初めて日本の地名が刻まれました。チバニアンとはマンモスが繁栄した新生代第4期後新世紀中期、約77万4千年から12万9千年前には、これまで名前がついていませんでした。しかし市原市田淵の地層が模式地となり、この期間をチバニアン、チバ時代とすることが国際的に認められました。千葉の地層10選。これを機に地層への関心をより一層高めていただこうと、チバニアン認定の決め手となった市原市田淵の地層など特色豊かな千葉の地層10選を選定しました。ぜひ現地で千葉の大地の成り立ちを実感してみませんか。11あります。名称、市町村、時代、約の順に読みます。1、名称、木下ろし海藻、市町村、印西市、時代、約12万年前。2、銚子の白亜紀旋回堆積物、銚子市、1億2000万年前。3、屏風ヶ浦、銚子市、旭市、300万から10万年前。4、養老川流域田淵の地磁気逆転地層、市原市、77万年前。5、上総丘陵の砂岩泥岩湖層、いすみ市、100万年前。6、のこぎり山の房州石、富津市、200万年前。7、勝浦鵜原の黒滝不整合、勝浦市、250万年前。8、鴨川松島、鴨川市、4000万年前。9、保田層群のカオス層、鴨川市、1800万年前。10、沼珊瑚層、館山市、7000年前。11、白浜の海底地滑り堆積層、南房総市、200万年前。なお、実際に現地に行く際は、安全に十分留意してください。10選とありますが、千葉県には魅力的な地層が多いため、11箇所選定されました。千葉の地層10選で検索。問い合わせ、県教育庁文化財課、電話 043-223-4085。 ここまで担当、伊藤でした。
右面斜面県民広場。県庁の宛先は郵便番号 260-8667、 住所記載不要、各担当課。ファックスによるお問い合わせは県報道広報課まで、 043-227-0146。 E メールは送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。講座催しで申し込み方法の記載がない場合は、直接会場にお越しください。掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止となる場合があります。資格試験。自衛官などの採用試験。対象、各試験区分によって異なります。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。日時、1、一般幹部候補生、大卒程度試験、引率程度試験、5月9日土曜、10日日曜、10日は飛行要員のみ。2、歯科薬剤幹部候補生、5月9日土曜。3、医科歯科幹部、5月8日金曜。4、 一般層候補生、5月23日土曜。丸5、自衛官候補生、受付時に指定。申し込み、願書問い合わせ先、または船橋、市川、柏、千葉、茂原、成田、旭、木更津、立山の各事務所へ持参または郵送。願書は問い合わせ先に請求してください。受付、1と2は5月1日金曜まで必着。丸3は4月17日金曜まで必着。丸4、5月15日金曜まで必着。丸5、年間を通じて行っています。問い合わせ、郵便番号 263-0021。千葉市稲毛区等々力町 1-1-17 防衛省自衛隊千葉地方協力本部電話 043-251-7151 自衛隊千葉県で検索。二級建築士木造建築士試験。日時、二級建築士学科7月5日日曜、設計製図9月13日日曜、木造建築士学科7月12日日曜、設計製図10月11日日曜。申し込み、申し込み書を持参または簡易書き留めで郵送。過去に受験した方はホームページから申し込みか。申し込み書配布期間、3月16日月曜から4月13日月曜、土曜、日曜日、祝日を除く。申し込み書は問い合わせ先で配布します。4月9日木曜から13日月曜は、持参先でも配布します。土曜、日曜日含む。郵送での請求方法はホームページをご覧ください。料金、18,500円。受付、郵送、3月25日水曜から31日火曜、消印有効。郵送先、郵便番号 102-0094、東京都千代田区清井町 3-6、清井町パークビル、公益財団法人、建築技術教育普及センター本部、持参、4月9日木曜から13日月曜、土曜、日曜日含む10時から17時。持参先、建築会館8階、京成線千葉中央駅から徒歩7分。ホームページ、4月13日月曜から20日月曜。問い合わせ、一般社団法人、千葉県建築士会、電話 043-202-2100、建築技術教育普及センターで検索。令和2年度前期技能検定、対象、各職種において所定の実務経験などを有する方、等級、1級から3級、単一等級、職種、造園、機械加工、電気機器組み立て、塗装など51職種。申し込み、所定の振込用紙で受験手数料を払い込み、受験申請書、郵便振替振込受付証明書などの指定の書類を簡易書き留めで郵送。受験申請書は問い合わせ先に請求してください。受付、4月6日月曜から17日金曜、消印有効。問い合わせ、郵便番号 261-0026、千葉市美浜区幕張西 4-1-10、千葉県職業能力開発協会、電話 043-296-1150、千葉県職業能力開発協会で検索。募集、任期付き職員、農業事務所など、県農業事務所や家畜保健衛生所などで任期付き職員として勤務を希望する方の登録を募集しています。登録後に職員が 育児休業などを取得することにより、代替職員が必要となった場合に面接を実施します。募集職種、普及指導員、農業、農業土木、獣医師、林業、申し込み、申し込み書、履歴書などを郵送、または持参。持参の場合は平日9時から17時。応募資格など、詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要、県農林水産政策課、電話 043-223-2899、千葉県農林水産部、任期付き職員で検索。県営住宅の入居者、対象、原則として同居親族があり、一定の収入以下の世帯で、県内に住民登録している方、申し込み、所定の申し込み用紙に記入し、郵送。申し込み用紙は、県営住宅所在の市役所、町役場、各地域振興事務所、住まい情報プラザ、県立中央図書館などで3月下旬から配布します。受付、4月1日水曜から15日水曜、消印有効。問い合わせ、郵便番号 260-0016、千葉市中央区栄町 1-16、千葉県住宅供給公社、電話 043-222-9200、
千葉県営住宅空き家募集で検索。
県立千葉大宮高校通信生の家庭4期入学者選抜。対象、中学校を卒業した方。日時、4月8日水曜。内容、面接及び作文。申し込み、願書などを持参または郵送。願書は問い合わせ先、または県教育庁学習指導課などで4月1日水曜から配布します。受付、4月2日木曜9時から16時30分、3日金曜9時から16時、郵送の場合は3日16時まで必着。問い合わせ、郵便番号 264-0016、千葉市若葉区大宮町2699-1、県立千葉大宮高校、電話 043-264-1981、令和2年度入学者選抜千葉県で検索。講座催し、県民無料講演会、千葉ジェッツの奇跡、地域を巻き込む千葉ジェッツの復活劇、船橋市を拠点に活動するバスケットボールチームの千葉ジェッツ、B リーグ所属、その成長と強さに迫ります。日時、4月5日日曜14時30分から16時30分、14時受付開始。会場、ペリーホール、JR 千葉駅直結、ペリエ千葉7階。内容、講師、株式会社千葉ジェッツ船橋会長、島田真嗣さん。定員300人、申し込み先着順。申し込み、ホームページから申し込み書をダウンロードしてファックス。受付、3月27日金曜まで。問い合わせ、公益社団法人、千葉県不動産鑑定士協会。電話 043-222-5795。ファックス 043-222-9528、千葉県不動産鑑定士協会で検索。不動産に関する無料相談会。不動産鑑定士による不動産の価格や賃料などの相談会を開催します。日時、会場、4月8日水曜、市川市役所仮本庁舎4階、JR 総武線、都営新宿線本八幡駅から徒歩15分。9日木曜、松戸商工会議所4階、JR 常磐線新京成線松戸駅から徒歩8分。 24日金曜、千葉市役所1階、千葉モノレール市役所前駅から徒歩1分、各10時から16時。問い合わせ、公益社団法人、千葉県不動産鑑定士協会、電話 043-222-5795。4月2日は世界自閉症啓発デー。この機会に自閉症をはじめとした発達障害について理解を深めましょう。自閉症とは、生まれつきの脳機能障害で症状の程度は様々です。こんなことで困っています。自分の考えをうまく伝えることが難しい。聴覚や知覚が過敏で、大きな音や匂い、急に触られることが苦手。予定外のことが起こると不安になる。一度にたくさんのことを言われると困ってしまう。自閉症の方に接するときは、正面からゆっくり短い言葉で話しかけましょう。メモや絵、図を活用しましょう。はい、いいえで答えられるよう、具体的に質問しましょう。世界自閉症啓発デー in 千葉。日時、4月4日土曜10時30分から16時。会場、千葉市障害学習センター、JR 千葉駅から徒歩8分。内容、自閉症とその支援についての寸劇、自閉症の方などによる演奏、ダンスなど。千葉ポートタワーライトアップ。自閉症啓発活動シンボルカラーのブルーにライトアップします。日時、4月2日木曜から8日水曜18時から21時。問い合わせ、県発達障害者支援センター。電話 043-227-8557。上映会、ニュータウンの造成。海浜、成田、千葉のニュータウンの造成の様子が記録された貴重な映像を上映します。日時、3月14日土曜、13時30分から15時、13時受付開始、定員100人、当日先着順。問い合わせ、会場、県文書館、JR 外房線、内房線、本千葉駅、または、京成千葉中央駅から徒歩10分。電話 043-227-7556。千葉県文書館で検索。ここまで担当、松本でした。
航空科学博物館イベント情報。優しい航空の話。パイロットの話。現役パイロットが業務や体験を語ります。パイロットになりたい方必聴。日時、3月15日日曜13時から。JGS グランドハンドリング教室。株式会社 JAL グランドサービス JGS の地上業務スタッフの話を聞き、航空機誘導や機体清掃などの疑似体験をします。日時、3月20日金曜祝日、10時から16時受付。体験1回2、3分程度。航空アート展、昨年の開館30周年を記念し、博物館で撮影した画像をパネルで展示します。日時、3月29日日曜まで。共通事項、開館時間、10時から17時、16時30分最終入館。休館日、月曜日、祝日の場合は開館し、翌日休館。料金、大人700円、中学高校生300円、小学生以下200円、3歳以下無料。問い合わせ、航空科学博物館、三部郡芝山町、岩山 111-3 電話 0479-78-0557 航空科学博物館で検索。
転訳・音訳ボランティア養成講座、視覚障害者のための点字図書、声の図書、制作ボランティアを養成します。日時5月から令和3年3月、各週全20回、転訳火曜日午前、音訳木曜日午前、定員転訳20人、音訳20人。申し込み書を郵送、音訳は電話申し込みか。募集要項、申し込み書は転訳音訳のどちらかの希望を明記し、84円切手を貼って返信用宛先を書いた封筒を同封して請求。ホームページからダウンロードか。料金、教材費など。受付4月10日金曜まで、消印有効。詳しくは募集要項をご覧ください。問い合わせ、郵便番号 284-0005、 四街道市四街道 1-9-3、 視覚障害者総合支援センター千葉、転訳係または音訳係、電話 043-424-2390、 千葉県視覚障害者福祉協会で検索。無料法律相談、相続、離婚、損害賠償など民事・家事上のトラブルについて、千葉県弁護士会の弁護士が無料でご相談に応じます。対象、県内に在勤または在住の方。日にち、毎月第2・第4木曜日。会場、県庁本庁舎2階校長室。申し込み、各相談日直前の月曜日9時から電話で予約開始。月曜日が祝日の場合は翌営業日。相談の予約は原則1年に1回。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2249 と 2250。千葉県法律相談で検索。県立美術館冬のアートコレクション。日時4月12日日曜まで、9時から16時30分。内容、4つあります。1つ目、近代洋画の先駆者、浅井中11、東博、東京国立博物館の名画がやってきた。2つ目、永久、愛号、池田益男。3つ目、北爪コレクション、メタルアートの世界、4。4つ目、アーティスト・イン・レジデンス、千葉県立美術館滞在制作。休館日、月曜日、祝日の場合は開館し、翌日閉館。料金、一般300円、高校大学生150円、65歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方と、その介護者1人、無料。問い合わせ、会場、県立美術館、JR 京葉線、千葉モノレール千葉港駅から徒歩10分、電話 043-242-8311。 親子でオペラ鑑賞デビュー、カルメン、赤いバラ伝説。0歳からでもオペラを身近に楽しめる親子向けのオペラ公演を開催します。日時、会場、5月4日月曜祝日、1、10時30分から、2、14時から。千葉県文化会館小ホール、JR 外房線、内房線本千葉駅から徒歩10分。6月7日日曜、14時から、千葉県東総文化会館小ホール、JR 総武本線、朝日駅から徒歩15分。7月4日土曜14時から、東金文化会館小ホール、 JR 東金線東金駅から徒歩20分。7月23日木曜祝日14時から市原市市民会館小ホール JR 内房線五井駅からバス市原市役所下車徒歩3分。8月2日日曜14時から八千代市市民会館小ホール東洋高速鉄道八千代中央駅または村上駅から各徒歩10分。8月29日土曜14時から鋸南町中央公民館多目的ホール JR 内房線保田駅から徒歩20分。料金大人1600円子供小学生以下1000円全席自由。なお3歳未満は保護者1人につき1人まで膝上無料。席が必要な場合は有料。問い合わせ、千葉県文化会館、電話 043-222-0201。 お知らせ、自動車の登録手続きを忘れずに。自動車税、種別割の納税通知書は4月1日現在の登録に基づいて送付されます。自動車を譲渡したときや住所を変更したときなどは、管轄の運輸支局などで必ず登録事項の変更手続きをしてください。問い合わせ、千葉運輸支局、電話 050-5540-2022、または次の各自動車検査登録事務所、野田 050-5540-2023、習志野 050-5540-2024、袖ヶ浦 050-5540-2025、自動車税千葉県で検索。千葉県債10年債を発行します。受付期間3月5日木曜から13日金曜。償還方法、10年満期一括。償還期日、令和12年3月25日。購入可能額、1万円から上限なし、1万円単位。利払い、年2回、9月と3月。利率、お問い合わせください。取扱い窓口、銀行は、千葉工業、京葉の本支店。証券会社は、三菱 UFJ モルガンスタンレー、千葉銀証券の県内支店。申し込みに必要なもの、1、購入代金、2、本人確認書類、3、印鑑、4、利息などを受け入れる通帳。なお、受付期間内でも売り切れにより受付を終了する場合や、支店により取り扱っていない場合があります。詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。令和2年度の発行計画は4月号に掲載する予定です。問い合わせ、取扱い窓口または県財政課、電話 043-223-2074、千葉県債で検索。離職時の看護師などの届け出。離職などで看護業務に就かなくなった場合には、県ナースセンターに届け出が必要です。退職を予定されている方は、専用サイトから届け出るかお問い合わせください。問い合わせ、千葉県ナースセンター、電話 043-247-6371、届けるんで検索。治療と仕事の両立を支援します。がんや難病で治療しながら仕事を続けたい方のための両立支援を無料で行います。お困りのことがありましたら、まずはご相談ください。対象、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病を患う労働者の方。日時、平日9時から16時。問い合わせ、 労働者健康安全機構、千葉産業保険総合支援センター、電話 043-202-3639、 赤い羽共同募金、寄付者の皆さんが応援したいテーマを指定できる募金です。子どもたち、お年寄りへの支援、令和元年台風15号などの復旧活動や東日本大震災の被災者の方々へのケアを行う被災者、被災地支援など、目的に応じて6つのテーマからお選びください。 1. 生活困窮者支援、 2. 子どもへの支援、 3. 子育て支援、 4. 高齢者支援、 5. 孤立・虐待・自殺防止支援、 6. 被災者・被災地支援。受付3月31日火曜まで。問い合わせ、社会福祉法人千葉県共同募金会、電話 043-245-1721、 千葉県共同募金会で検索。運転免許の住所変更などの手続き、免許や婚姻などで住所や本籍、氏名に変更があった方は、速やかに運転免許証の記載事項変更の届け入れを行ってください。受付時間、場所、千葉流山運転免許センター、平日8時30分から11時45分と13時から17時、日曜日8時30分から11時と13時から16時、土曜日、祝日、振替休日、年末年始を除く。県内すべての警察署、または幹部交番、平日8時30分から12時と13時から17時。土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始を除く。必要書類については、ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、千葉運転免許センター、電話 043-274-2000、 流山運転免許センター 04-7147-2000、 運転免許千葉県警で検索。立山自動車道富津中央インターチェンジから富津竹岡インターチェンジ間が4車線となります。3月6日金曜15時頃から、立山自動車道富津中央インターチェンジから富津竹岡インターチェンジ間の 7km が4車線となります。これにより、立山自動車道の木更津南ジャンクションから富津竹岡インターチェンジ間の全区間 20.7km が4車線となります。問い合わせ、県道路計画課、電話 043-223-3298。 ここまで担当、大山でした。
一面、千葉君の今日はどこへ行く？2箇所あります。1箇所目、新川千本桜八千代市、見頃4月上旬まで。新川両岸の約9キロメートルにわたる桜並木は、新川千本桜と呼ばれています。ソメイヨシノ、河津桜、陽光など8品種、約1300本の桜が咲き誇る様は圧巻です。また、3月7日土曜日、8日日曜日の10時から20時には、第4回八千代新川千本桜祭りを開催。八千代農業交流センターを会場に、ステージパフォーマンスや桜スイーツの販売、夜桜のライトアップなどを楽しめます。春の一日、桜を眺めに訪れてみませんか？満開のソメイヨシノ、日本最長級の河津桜並木の写真があります。
場所、八千代市与那本ほか。交通、河津桜陽光は、京成本線勝田台駅、東洋高速線東洋勝田台駅からバス与那本団地、下車徒歩5分。道の駅八千代、ふるさとステーション、駐車場利用可。ソメイヨシノは、東洋高速線村上駅から徒歩10分。県立八千代広域公園駐車場利用可。問い合わせ、八千代市観光推進室。電話 047-483-1151 代表。なお、八千代新川千本桜祭りについては、同実行委員会、電話 047-406-4778。2カ所目、天保水湖殿遺品館、東の庄町、開館時間、10時から15時。天保水湖殿は、江戸時代末期の侠客、笹川重蔵と、飯岡助五郎の勢力争いの物語。天保水湖殿遺品館では、重蔵愛用のキセルや三度傘など、当時を伝える品々を展示。館内外で観光ボランティアの方から説明を聞くこともできます。周辺には、天保水湖殿にまつわる寺社や碑が点在。東の庄町観光会館では、無料で自転車の貸し出しもしています。当時を思いながら、ゆかりの地を巡ってみませんか？当時の風俗を物語る遺品の展示の様子、諏訪大臣の境内にある天保水湖殿遺品館の写真があります。場所、香取郡東の庄町笹川井 580-1、諏訪大臣境内、東の庄町観光会館内、交通、JR 成田線笹川駅から徒歩5分、または東関東自動車道佐原香取インターチェンジから車で30分、無料駐車場あり37台。休館日、月曜木曜日、年末年始、入館料200円。問い合わせ、東の庄町観光協会、電話0478-86-6075、東の庄町観光会館、電話 080-8757-4750、自転車の貸し出し、観光ガイドは、要事前申し込み。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる。東京2020大会観戦チケット先行窓口販売スタート。東京2020チケットセンター有楽町にて、大会観戦チケットの先行窓口販売が行われます。はがきによる抽選で当選した方のみ、指定の日時に整理番号順で購入が可能です。購入の手順と販売スケジュール。1、はがきで整理券の抽選に申し込む。オリンピックは3月12日木曜まで必着。パラリンピックは3月13日金曜から4月5日日曜日必着。申し込みはがきの必要記載事項。はがきは63円です。はがき表、宛先は、郵便番号 119-0152、住所記載不要。東京2020大会観戦チケット整理券事務局行き。はがき裏、 1から5まであります。1、整理券を申し込む大会、オリンピックまたはパラリンピックと記載。2、氏名、漢字かなともに必要。例、漢字で千葉太郎、かなで千葉太郎。3、郵便番号、住所。4、電話番号。5、生年月日、西暦。例、1964年10月10日。なお、国内在住の方がオリンピック・パラリンピック各一通申し込めます。複数応募無効。当選者が購入できるチケットは1人1種類。各競技4枚まで。開会式・閉会式は2枚まで。整理番号順販売のため、希望のチケットが売り切れている場合があります。通常はがき以外、封書や往復はがきなどの申し込み、記入に不備がある場合などは無効。整理券当選者本人のみ購入可能。丸に、組織委員会から当選者に集合日時と整理番号などが入った当選通知、整理券を郵送。オリンピックは4月上旬頃、パラリンピックは5月上旬頃発送予定。丸3、東京2020チケットセンター有楽町、JR 有楽町駅京橋口から徒歩1分に、整理券と身分証明書、運転免許証などを持参し、希望のチケットを購入。問い合わせ、東京2020チケットカスタマーセンター、平日9時から18時。電話0570-00-2020。通話料がかかります。レシピ千葉の味。海外グルメシリーズ4。大根と牛肉の韓国風スープ。大根の豆知識。県産の産出額は全国第1位です。冷蔵庫で保存するときは葉を切り離し、乾燥しないように新聞紙などでくるみます。皮が白く滑らかで、ツヤと張りがあり、ひげ根が少ないものを選びましょう。材料2人分。大根5センチ200グラム。長ネギ2分の1本100グラム。ニンニク2分の1片。牛肉切り落とし80グラム。下味用醤油小さじ2。ごま油小さじ1。だし汁昆布3カップ600cc。 A、醤油小さじ1、塩小さじ4分の1、胡椒少々、ごま油仕上げ用少々、ニラ2から3本、5から10グラム、1人分、約220キロカロリー、脂質 10.7 グラム、食塩相当量 1.1 グラム。作り方。1、大根は皮を剥き、厚さ3ミリ2センチ角の色紙切りまたは短冊切りにする。長ネギは斜め薄切り、ニンニクはすりおろす。2、牛肉は一口サイズに切り、1のおろしニンニク 下味用の醤油とごま油をよく揉み込む。丸三、だし汁を火にかけ、沸騰したら牛肉を少しずつ入れる。丸一の大根を加えて、アクをしっかり取りながら中火で10分ほど煮る。丸四、A を加えて味を整える。丸五、丸一の長ネギとごま油を加え、器に盛り付ける。1センチ程度の長さに切ったニラを散らす。コツ、牛すじ肉を使う場合は、煮込む時間を長くし、野菜は厚めに切ると食感が良く仕上がります。ニラの代わりに青ネギを使ったり、だしを取った後の昆布を細切りにして散らしたりしても良いでしょう。調理協力、千葉伝統郷土料理研究会。海外グルメシリーズ韓国。東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、海外のレシピを季節ごとに紹介します。大根と牛肉のスープは、韓国で定番の家庭料理です。韓国は本県開催競技であるテコンドーの強豪国です。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2241。 ここまで担当鈴木でした。これで千葉県民だより2020年3月号通算第504号を終わります。今回の音訳は菅原、伊藤、山地、原田、松本、大山、鈴木でした。制作構成は流山音訳グループ。制作完了は2020年3月5日でした。この後、自立サポートネット流山ニュースがあります。続けてお聞きください。認定特定非営利活動法人 NPO 自立サポートネット流山ニュース第217号2020年令和2年3月2日月曜日。郵便振替口座00180-6-559742自立サポートネット流山本部事務局電話とファックス04-7154-7353事務所郵便番号 270-0114 流山市東初石2-189-1、あずまビル1階 D 号室。理事長、小野内雄二。事業、地域生活支援センター、すみれ。グループホーム、クローバ流山。障害者の在宅生活支援事業。地域活動支援センター、3型。いろいろやハーモニー。就労継続支援 B 型、初石工房。生活介護事業所、七色。指定管理、東深井福祉会館。引きこもり支援事業。行政の委託事業。新型コロナウイルス対策を積極的に行ってください。一日一日と日差しが暖かくなり、例年であればこれから春を迎え、気持ちも体も元気を増してくる季節ですが、今年は新型コロナウイルスの影響で、今一つ気持ちが晴れないでいるのではないでしょうか。新型コロナウイルスの感染者は、この原稿を書いている時点で、国内での感染者はクルーズ船の乗客、634人を含め769人になっています。今後さらに新たな患者が発生する可能性が高く、地域における感染の拡大が懸念されています。
感染を防止するために施設の入り口やトイレにアルコール消毒液を設置したり、うがいやマスクの着用を徹底してください。また、流水と石鹸による手洗いを頻繁に行いましょう。特に外出した後や咳をした後、口や鼻、目などに触る前には手洗いを徹底しましょう。咳やくしゃみをする場合には、口と鼻をティッシュや手で覆いましょう。その後、ティッシュは捨て、流水と石鹸で手を洗いましょう。感染の拡大が収まるまでは、人混みに行くことも控えた方が良いでしょう。発熱等の風邪症状が見られるときは、会社を休んでください。発熱等の風邪症状が見られたら、毎日体温を測定して記録してください。次のいずれかに該当する人は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く人、解熱剤を飲み続けなければならない人も同様です。強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある人、過剰に心配する必要はありませんが、職員・利用者の皆さんの安全確保のために、全員でできる備えを進めましょう。近況。次回の理事会、日時、令和2年4月21日火曜、15時30分から17時30分。会場、自立サポートネット流山、事務局隣小町。ホームページ、http://www.jsn-流山.org/。近況1、地域生活支援センターすみれ。相談電話、047154-6202。フロア、047154-8716。ファックス専用、047192-6200。就労支援講座のお知らせ。フロアでは健康麻雀が日々行われています。参加者が多いと譲り合ったり、ルールを教え合ったり、初心者向けの麻雀講座も始めました。相手を思いやる気持ちが育ち、コミュニケーションの場としても定着しているようです。頭の体操にももってこいですね。相談支援事業、北部地区、計画相談。家からなかなか出られない。これからのことが心配。仕事がしたい。家族とうまくいかない。本人、ご家族、関係機関からの相談をお受けしています。電話、訪問、同行での支援を行っております。まずはご連絡ください。地域活動支援事業。月曜、火曜、木曜、金曜。生活リズムを整えたい。家から出てのんびりしたい。仲間が欲しい。働きたいなど。それぞれの目標や目的に合わせてご利用していただけます。スポーツや調理、就労前準備訓練などのプログラムも行っています。見学随時受付中。3月の予定、就労支援講座、3月3日火曜、午後1時30分から3時、当事者の講演会を行います。本人主体って何？をテーマに、自らの体験を語っていただきます。すみれ以外の方もご参加ください。外食会、3月12日木曜。アジヘイラーメン、野田店。おすすめは味噌ラーメン。 こってり濃厚。送迎車11時出発です。スポーツ。3月6日金曜、3月13日金曜。卓球。午後1時30分から3時。スミレフロア。3月27日金曜。バドミントン。午後1時30分から3時。コミュニティプラザ。お花見ウォーキング。3月24日火曜。桜を見ながら運河の出手を散策しましょう。その他にも楽しいプログラム満載です。詳しくはホームページの月間予定表をご覧ください。日中一時支援授業。先生をお呼びして体操卓球プログラムを始めます。みんなで楽しく体を動かそう。その他にもゲーム大会、景品付き、音楽療法、カラオケなど、楽しいイベントをたくさん予定しています。1月の利用状況報告。1、登録者数。地下津と日中一時、107名。1月末日付。2、利用者のベス。地下津251名。日中一時、71名。1日平均、地下津 16.7名。日中一時、17.8名。3、委託相談支援のベス、流山市のみ、149件。
近況2、いろいろやハーモニー、電話 04-7157-9933。菜の花バザー、3月19日木曜、雨天決行、バザー9時45分から11時。10時30分ごろから片付け始めますのでお早めに。野菜販売10時から。野菜なくなり次第終了。場所いろいろやハーモニー平和台 3-2-15。 コロナウイルスの影響により中止延期等に関しては店頭ブログにてお知らせいたします。寄付のお願い。ご家庭でご不要になられましたリサイクル品のご寄付をお願いいたします。ただし、書籍、衣類、靴、ぬいぐるみは遠慮させていただきます。ボランティアさん募集。水曜、金曜日、10時から11時半、まかない、昼食作りをしてくださるボランティアさんを募集しています。少しでもご興味のある方はご連絡お待ちしています。3月休業予定日。1日日曜、7日土曜、8日日曜、14日土曜、15日日曜、20日祝日金曜、21日土曜、22日日曜、28日土曜、29日日曜。近況3。グループホーム、クローバ流山、39箇所。ご入居、見学、問い合わせ、阿久津。電話、04-7138-6071 事務所。ショートステイ問い合わせ、阿波。電話、04-7157-3370 福寿荘。1、2月16日日曜。今年度最後の行事として柏へいちご狩りに出かけました。あいにくの雨の中でしたが、22名のご参加を得ました。プランターが取りやすい位置に設置されていたことも含めてハウスの中は快適だったようです。ご参加の皆様、いちごは甘かったですか？2、新年度に入りますので、世話人さんの移動があります。世話人さんと担当支援員の協働により、入居者さんへ 適切なサービスをご提供できるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。近況4、就労継続支援 B 型、初石工房、電話 04-7154-2242。初石工房内にあるショップ、ショコラでは、手作り品や良質なリサイクル品、服、食器、日用品、古本を販売しています。その他、朝収穫したばかりの新鮮野菜も販売。楽しめるお店です。ぜひ一度足をお運びください。わらじ作りの材料として、タオルケット、バスタオルなどありましたらご寄付をお願いいたします。就労継続支援 B 型初石工房、見学・体験随時募集中。詳細は電話にて。近況5、生活介護事業所七色、電話 04-7126-0761。 3月の予定。ゲーム、おはじきや坊主めくりに加え、カーリングや料理カードゲームなど手作りのゲームが七色にはたくさんあります。職員も混じり、個人戦やグループ対抗で大盛り上がり。随時新しいゲームを取り入れて、童心に戻り楽しみながら体を動かしています。このほか、内職作業、お菓子作り、映画鑑賞、工場見学、カラオケ、図書館等、さまざまなプログラムをご用意しております。新規利用者募集中。体力に自信がない。就労に向けて生活リズムを整えたい。日中過ごせる場所が欲しい。簡単な軽作業をしながら就労の準備をしたい。など、それぞれの不安や目標に向け、個別に対応しております。七色では、自己選択、自己決定を大切にしています。さまざまなプログラムをご用意しておりますが、参加するかどうかはご本人の意思を尊重しています。見学、体験は随時受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。送迎サービスも行っておりますので、ご相談ください。近況6、指定管理東深井福祉会館 http://www.higashifukai-wh.org/。 申し込み 04-7155-3638。 2月の様子。2月は子どもの自閉症支援講座が行われました。支援する方、ご家族にいらっしゃる方、さまざまなご事情で参加され、熱心に聞いていらっしゃいました。3月から4月の予定。丸1、3月4日、11日、18日、25日の各水曜日、10時から12時。聞こえのサポーター講座。難聴や中途失調の方々と筆談で対話するテクニックを学ぶ講座です。定員20名。費用はテキスト代として300円。受付は終了いたしました。丸2、3月6日金曜、10時から13時。障害者の料理講座。障害者手帳をお持ちの方が対象。メニューは、あさり入りご飯、春キャベツとベーコンと鶏肉の蒸し煮、ほうれん草と春菊のごま和え、いちごヨーグルト。会場は南流山センター。材料費500円以内。申し込みは終了しました。新型コロナウイルスの影響を考慮し、市役所と話し合った結果、3月7日土曜の開館祭り、 3月21日土曜のめぐりヨガ、4月3日金曜のコンサート、4月6日月曜の千寿の会は中止とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いします。担当は鈴木原田でした。これで自立サポートネット流山ニュース第217号を終わります。
新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック第1版発行2020年2月25日このハンドブックは2月25日時点の情報に基づき作成しました。はじめに中華人民共和国湖北省武漢市において昨年2019年12月原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告されました。現在、新型コロナウイルス感染症として、世界各国で調査、対応が進められています。新型コロナウイルスとその感染症については、現時点では分かっていないことが多くあります。人から人への感染も一部確認されていますが、どれぐらいの広がりになるのかも分かりません。皆様が感染症予防について、正しく理解した上で、安心して生活していただくことを目標に、このガイドブックを作りました。ご家庭での新型コロナウイルス感染症を含む呼吸器感染症予防の一助となれば幸いです。本ハンドブックは、2020年2月現在の情報をもとに作成しており、今後、最新の情報に沿い変更することがあります。2020年2月25日、東北医科薬科大学医学部感染症学教室特任教授、東北大学名誉教授、賀来満夫。インデックス目次、新型コロナウイルスとは2ページ、COVID-19 が流行している国や地域は3ページ、COVID-19 の症状4ページ。どうやって感染するの5ページ。気になる症状があるときに気をつけることは7ページ。感染伝播防止の徹底8ページ。咳エチケットを守りましょう9ページ。手洗いをしましょう11ページ。環境消毒換気13ページ。感染予防に関する質問と答え14ページ。新型コロナウイルス SARS-CoV-2 とは、コロナウイルスはコウモリ、ラクダなど主に動物に感染するウイルスですが、時に人にも感染することがあります。2012年にサウジアラビアで報告された中東呼吸器症候群 MERS ウイルスや2002年から2003年にかけて中国を中心に感染が拡大した重症急性呼吸器症候群 SARS も同じコロナウイルスのグループです。新型コロナウイルスの具体的な感染源はまだ分かっていません。2019年12月末に武漢市で原因不明の肺炎を発症する人が報告され、複数の発症者が市内の魚介類や動物の肉などを取り扱っている生鮮市場に行っていたことから、この市場で売られていた動物が関連すると考えられています。なお、この市場は2020年1月1日に閉鎖されています。新型コロナウイルスは、人から人への感染の可能性があると考えられています。世界保健機関は、一人の感染者から二人程度の人に移るのではないかと考えていますが、これは季節性インフルエンザよりもやや低い程度です。現在、新型コロナウイルスに対するワクチンや特別な治療薬はなく、
症状に合わせた対症療法が行われています。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 が発生している国や地域は、2019年12月に中国湖北省武漢市で発生した感染症ですが、2020年2月現在、世界で約8万人の感染者が報告されています。感染者の多くは中国で報告されています。中国以外では、日本、シンガポール、タイ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、フランスなど、世界29カ国で報告されています。世界保健機関の資料を引用した世界の発生状況を示した2020年2月24日時点の世界地図があります。
新型コロナウイルス感染症にかかるとどのような症状が出ますか？主な症状は発熱、咳、頭痛、倦怠感、体のだるさです。これは一般的な風邪の症状に似ていますが、症状が長引く傾向があります。症状が現れない人や軽微な人もいます。現在のところ、それほど重症度は高くないと考えられていますが、肺炎と診断された人では呼吸困難が出現しています。特に高齢の人や糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患のある人は重症化する傾向があります。潜伏期間は2日から 12.5 日と言われています。潜伏期間とは、ウイルスが体内に入ってから症状が出始めるまでの期間のことです。どうやって感染するの？人から人への感染が起きていると考えられています。中国武漢市での発症者の多くが、発症前に武漢市内の生鮮市場に行っていたことから、その生鮮市場に感染源があったと考えられていますが、今のところ特定されていません。その一方、人から感染した可能性が否定できない人も報告されています。日本で報告された感染者は、発症した家族や同僚などとの濃厚接触があり、感染したと考えられています。濃厚接触とは以下のような場合とされています。新型コロナウイルス感染症が疑われる発症者と同居している。新型コロナウイルス感染症が疑われる発症者と閉鎖空間で一緒にいた。新型コロナウイルス感染症が疑われる発症者の咳、くしゃみのしぶき、鼻水などの体液に直接触れた。くしゃみや咳のしぶきは 1.5 メートルから2メートルの距離まで届きます。どうやって感染するの？主に飛沫感染、接触感染により伝播すると考えられています。飛沫感染とは、感染した人の咳、くしゃみ、唾、鼻水など飛沫、飛び散ったしぶきの中に含まれているウイルスを口や鼻から吸い込むことにより感染することです。接触感染とは、ウイルスが付着した手指で鼻や口や目に触れることで粘膜などを通じてウイルスが体内に入り感染することです。感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手でドアノブ、スイッチ、手すりなど周りのものや場所に触れるとウイルスがつきます。他の人がそのものや場所を触るとウイルスが手に付着し、その手で口、鼻、目を触ることで粘膜から感染します。 気になる症状があるときに気をつけることは、14日以内に中国を含む海外への渡航歴のある人や、渡航歴のある人に接触する機会があり、その数日から12日後に発熱、咳などの症状がある人は、以下のことに注意します。1、発熱、咳などの症状がある場合、できる限り外出は控えてください。人前に出るときや外出するときは、マスクを着用し、人の多いところは避けてください。イラストがあります。マスクがない人がくしゃみや咳をするとき、周りの人に背を向け、口元をハンカチで塞いでいる様子のイラストです。2、毎日2回、朝、夕、体温を測ってください。体温が 37.5 度以上になったり、激しい咳が出たり、息苦しいなどの症状が見られたら、直ちに最寄りの保健所に連絡してください。他者への感染の恐れがありますので、保健所の指示があるまで、絶対に直接医療機関に行かないでください。3、症状がある家族とは、できる限り部屋を分けましょう。症状がある家族の部屋は、窓のある換気ができる部屋にします。詳しくは対策のページで説明します。
感染伝播予防の徹底。家庭でできる感染対策の基本は、こまめな手洗い、正しいマスクの使用、症状があるときは外出を控えることです。感染症にかからない、うつさないためには、複数の対策を組み合わせることが大切です。左側に人のイラストとコロナウイルスの写真、右に向かって矢印、咳エチケット、矢印、手洗い、手指消毒、矢印、環境消毒、矢印、換気、健やかな老若男女の人々のイラストがあります。できるだけ感染のリスクを下げていくという考え方に基づいて、一つ一つの対策を確実に行いましょう。対策1、咳エチケットを守りましょう。マスクは咳やくしゃみによる飛沫や、そこに含まれるウイルスなどの病原体が飛び散ることを防ぎます。咳、くしゃみなどの症状のある人は、できる限り外出を控えましょう。やむを得ず出かけるときは、正しい方法でマスクを使いましょう。イラストがあります。マスクの上と下を持ち、広げて顔に隙間のないように当てています。咳やくしゃみをするときは、ハンカチやティッシュなどで口と鼻を覆い、他人から顔を背け、1メートル以上離れましょう。使用した紙はすぐにゴミ箱に捨てて手を洗いましょう。ティッシュがないときは洋服の袖で口、鼻を覆います。イラストがあります。くしゃみをする人がそばにいる人から離れ背を向けてティッシュで口を覆っています。咳の症状があるときは周りの人へうつさないためにマスクを着用しましょう。咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。対策1、咳エチケットを守りましょう。咳エチケットを実践しましょう。それぞれにイラストがあります。1、咳症状があるときはマスクを着用する。2、咳、くしゃみのときはティッシュで口と鼻を覆う。3、咳、くしゃみのときは、周囲の人から顔を背け、1メートル以上離れる。4、鼻汁、痰などを含んだティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てる。なお、ゴミ箱には、ビニール袋をかける。蓋に手を触れず、廃棄できるゴミ箱を使う。5、液体石鹸と流水で手を洗う。マスクは正しく使いましょう。それぞれにイラストがあります。付け方。裏表を確認する。 ノーズピースを鼻の形に合わせる。マスクの上部を鼻の位置に合わせ手で密着させているイラストです。ひだを上下に伸ばし、下顎までしっかりと覆う。外し方。マスクの表面に触れず紐を持って外す。外したマスクはその手でゴミ箱に捨てる。手指衛生を行う。石鹸で洗う。消毒液を使う。
対策2、手洗いをしましょう。自宅に感染症を持ち込まないためには、外出時は多くの人が触れた場所を自分も触れている可能性があるため、外出から戻った後は流水と石鹸で手を洗うか、アルコールで手指を消毒しましょう。家庭の中での手洗いのタイミング。外出から戻った後、多くの人が触れたと思われる場所を触ったとき、咳、くしゃみ、鼻を噛んだ後、症状のある人の看病、お世話をした後、料理を作る前、食事の前、家族や動物の排泄物を取り扱った後、自分がトイレを利用した後、外出中も手洗いのタイミングは同様です。洗面台もアルコールもない場合や、小さな子供、手の不自由な高齢者は、アルコールを含んだウェットティッシュで、両手をゴシゴシと隅々まで丁寧に拭くのも効果的です。対策2、手洗いをしましょう。流水と石鹸による手洗い。それぞれにイラストがあります。1、手のひらに石鹸を取り、よくこすり合わせる。2、手の甲を伸ばすように洗う。3、指先や爪の間をよく洗う。4、指の間を十分に洗う。5、親指と手のひらをねじり洗う。6、手首を洗う。7、流水でよくすすぐ。8、ペーパータオルでよく拭く。アルコールを用いた手指の消毒。それぞれにイラストがあります。1、手のひらに消毒薬を取り、よくすり込む。2、手の甲に伸ばすようにすり込む。3、指先や爪先の内側にすり込む。4、指の間にすり込む。5、親指を手のひらでねじりながらすり込む。6、手首にもすり込む。対策3、環境消毒、換気。咳やくしゃみなどの症状がある人が、手で鼻や口を押さえると手にウイルスがつきます。その手で手すり、テーブル、ドアノブなどに触れることでウイルスが環境表面につきます。そして他の人がその場所を知らずに触り、自分の口、鼻、目を触れることで感染することがあります。環境消毒。家族がよく触れる場所。部屋のドアノブ、照明のスイッチ、リモコン、トイレのレバー等を消毒します。1日1回から2回、ドアノブ、テーブル、手すり、スイッチなど、手のよく触れるところを薄めた漂白剤、0.02% 次亜塩素酸ナトリウム水溶液、またはアルコールを含んだティッシュで拭きましょう。漂白剤、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用した場合は、拭いた場所が錆びる恐れがありますので、消毒後は水拭きしてください。換気、感染症の伝播、うつるを防ぐためには、部屋のウイルス量を下げるために、部屋の十分な換気を行います。日中は2時間から3時間ごとに、
窓や扉を開けるなどして部屋の空気を新鮮に保ちましょう。空間。症状がある家族とはできる限り部屋を分けましょう。部屋は窓のある換気ができる部屋にします。症状がある家族本人及び同居の人は、石鹸と流水でよく手を洗い、同じ部屋などで目安として1メートルから2メートル以内で接するときは、どちらもマスクをしましょう。
感染予防に関する質問と答え。新型コロナウイルス感染症の発症者に関する情報がまだまだ不十分なため、同じコロナウイルスのグループに属する中等呼吸器症候群 MERS に関する注意点に沿って説明しています。質問1、感染した疑われる家族を看病する場合に気をつけることは？答え。可能であれば看病を行う人は一人に限定しましょう。看病をする人をなるべく一人に限定することで接触のリスクを下げることができます。看病をするときは手袋やマスクをつけ、使用したマスクや手袋などはビニール袋に入れて袋を閉じて捨てます。看病のたびにこまめに手洗いを行います。看病する人も毎日2回は体温測定を行い、感染症状が出てこないか十分に気をつけましょう。症状のある人、マスクを着用します。看護をする人、マスク、手袋を着用します。こまめな手洗いを行います。質問2、手を洗うときに気をつけることは？答え、手はこまめに洗います。流水と石鹸で洗います。洗った後はペーパータオルやティッシュで水を拭き取り、しっかり乾燥させます。家族でタオルを共有することは避けましょう。いつでも手指を消毒できるように、消毒用アルコールを準備しておくと良いです。質問3、食事の時気をつけることは？答え、感染の可能性のある人と食事する際は、食器の共用は避けます。使用後の食器は、消毒液に5分以上浸した後、通常の洗浄を行えば、その後の他の人への使用は可能です。食事は別々に盛り付けます。大皿からの取り分けはしない。使用後の食器は、通常の洗浄後、他の人への使用ができます。質問4、衣類・寝具はどうすればよいですか？答え、共用は避けます。衣類・布団や枕カバーは、下痢・嘔吐などの体液がついている可能性がある場合は、80度C、10分以上の熱湯消毒をしてから、通常の洗濯を行います。気になる場合は、他の人の分とは分けて洗濯しましょう。色落ちが気にならないものであれば、薄めた次亜塩素酸ナトリウム水溶液 0.02% で使用するも有効です。質問5、トイレに関して気をつけることは？答え、感染の可能性のある人が使用した後、蓋があるトイレの場合は、ウイルスが飛散しないように蓋を閉めて水を流しましょう。トイレ内はよく換気するように心がけましょう。感染の可能性のある人が使用した後、便器、便座、ドアノブ、 照明スイッチ、流水レバーなど手が触れる部分は消毒液に浸したティッシュや雑巾で拭きます。トイレの清掃換気。使用後は便器、便座、ドアノブ、照明スイッチ、流水レバーなど手が触れる部分を消毒液に浸したクロスで拭く。消毒薬、アルコール、あるいは 0.02% に希釈した次亜塩素酸ナトリウム水溶液。
質問6。部屋の換気は必要ですか？答え。1時間から2時間に1度、5分から10分程度窓を大きく開け、室内の空気を入れ替えます。窓に手をかけ、開ける様子のイラストがあります。質問7。ゴミを捨てるときに気をつけることは？答え。発症した人の唾液や角炭を拭うのに使用したティッシュや、看護に使用したものを捨てるときは、あらかじめゴミ箱にビニール袋をかけ、そこに入れるようにします。ビニール袋の口を縛り、捨てたティッシュに手が触れないようにしてください。ゴミを捨てるときの作業の流れのイラストがあります。質問8。部屋の清掃は？答え。手がよく触れるところ、例えばテーブル、ドアノブ、トイレなどは1日1回以上、消毒用アルコールで消毒します。体液や排泄物による目に見える汚れがある場合は、消毒液、括弧、希釈した次亜塩素酸ナトリウム漂白剤、とじに浸した使い捨てできるキッチンペーパー等などで拭きます。漂白剤を使用した場合、金属は錆びてしまう可能性があるため、消毒薬で拭いた後に水拭きを行いましょう。消毒用アルコールも効果があります。ペットボトルを利用すると簡単です。キャップ1杯が5ミリリットルに相当します。ペットボトルのイラストがあります。参考、消毒液、次亜塩素酸ナトリウムの希釈液の作り方。使用濃度、原液濃度、方法、使用目的の順にお知らせします。使用濃度 0.1%、原液濃度 5%、方法 500ml のペットボトル1本の水に、原液 10ml、ペットボトルのキャップ2杯、使用目的、嘔吐物、糞便の処理時、0.02%、5%、2リットルのペットボトル1本の水に、原液 10ml、ペットボトルのキャップ2杯、調理器具、トイレのドアノブ、便座、床、衣類などの消毒。ただし、塩素系漂白剤は商品により塩素濃度が異なるので確認してください。注意すること。次亜塩素酸ナトリウムを使用するときは、消毒するときは十分に換気してください。希釈したものは時間が経つにつれ効果が減っていきます。その都度使い切るようにしましょう。誤飲しないよう作り置きはやめましょう。手指の消毒には使用しないでください。保管する際は危険なので子供などの手の届かないところに保管しましょう。監修、郭三男、東北医科薬科大学医学部感染症学教室。作成、東北医科薬科大学病院感染制御部、仙台東部地区感染対策チーム。新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック 第一版を終わります。制作構成、流山音訳グループ。制作完了、2020年2月28日。